ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs の元局アナ二宮智子です。
はい、永遠の高校球児18歳の酒井です。
違うでしょ。
はい、今年はちょっとディスタンスじゃなく近づきたいなと、自分の心と体と考え、いろいろね、
ほう、いろいろ思って。今離れてるんですか？
離れてます。はい、村上です。よろしくお願いします。
余韻が残る、余韻が残る。
そしてゲストは株式会社スリーズ CEO 天野渉さんです。
お願いします。
天野さんは何かディスタンスコメントあればぜひ。
あー、ディスタンスコメントって何？そもそも
雑な振り。
僕もでもあれですね、距離取るよりは近づきたい。
あ、40歳の自分と、ね、うん、昔考えてた自分って40歳になったらどうですか、理想値と。
20代の頃の40代に比べるとちょっと幼いな。
あ、分かります、分かります。
すごく幼いなって思う一方で、30代後半に考えてた40代の入り方は今のところいい感じなんじゃないかと思う。
浜野さんの場合は2019年にビジネススクールを修了してたってことは、ちょうど40歳になるかならないかぐらいに入学したってことですよね。
39歳に、入学して40歳の年に卒業。
そのタイミングでビジネススクールを考えたっていうのは何でですか？
やはりあの40代 の、 そのネットワークみたいなものを新たに構築したいなと思った時に、その仕事だけでなく、ネット、何て言うんですか、その
同じように、
そうですね、新しい関係性作っていける仲間を探しにっていうのが僕は一番の目的だったんで、なので成績はそんなに良くなかったんですけど
大丈夫です、一緒です。あ、ここ以外一緒です。
私は良かったです。
おそらく、あ、僕実はでも あれなんですよ、一番最初の四半期はディーンズリスト。
ディーンズリストっていうのが成績優秀者の表でございます。
ただ、なんか成績優秀者になっても友達増えないなって分かったんで、
そっち、そこにね、やっちゃダメなのか。
そう、あ、そうすると得意な授業と、あと先生との距離感で割と上がりやすくなるじゃない
ですか。そうですね、そうですね。
なんですけど、それ僕の目的じゃなかったんで、ちょっと後半はやめて、人脈という、人脈作りっていうとちょっと下心を感じるんで、
ちょっとやらしい
ことですけど、リレーションですね。
単純に友達が欲しかったんで、そっちに割と後半は振りました。
お友達
でき ます。僕多分僕の代の早稲田友達多いランキングで言うと D&Z ですから。
友達多いランキング。どうしてそのいろんな人と関係性を構築したいと思ったんですか？
どうしてなんでしょうね。なんか40代ってすごく人生の後半戦のスタートのイメージがあって、
確かに。
で、それをリセットではなくアディショナルで豊かにしたいっていう。30代までのネットワークを否定するんではなく、30代では出会えなかった人にどう出会うか、効率、言い方あれですけど効率的に出会うかみたいなのはすごく意識した中で、すごくエゴな言い方になっちゃうかもしれないですけど、早稲田って数少ない倍率のある大学院じゃないですか。ビジネス大学院じゃないですか。
倍率のあるってどういうこと？
ある程度競争率が高いです
か？
全員入れないみたいな。
そうそうそうそう、受けても多分3、4人に1人ぐらいしか受かるんですよね。4人に1人、3人に1人しか。なんかそういう風な、なんかこうセレンディピティで出会う人たちっていうのが、なんかちょっと興味があって、なのでワックス代以外は受けてないですし、そういう感じですね。そういうイメージは。
実際出会ったことで何か発見っていうのはありました？
あ、もうものすごくあって、もうお三人もそ
うです。ありがとうございます。なんか欲しがったみたいです。すいません。
欲しが
った。世の中には優秀な人多いなっていうのを気づきましたし、さっきの負けたくないのレベルが上がるという。
自分の基準値が、ね。
そうですそうです。幸せの基準値が上がったみたいな。効果不効果、よく た効果不効果ですけど、うん、あの資産にな
りました、ね、うんうん、あといろんな項目に気づきますよね、うん、それこそ例えば年収のこう勝ち負けだけだった視点が、うん、あプライベートの充実さとか、ね、趣味だとかっていういろんなやっぱり豊かな人生を送ってる方が多いのでそういう視野は広がりましたよね。確かにね、
うん、でも面白かったですよね、
うん、そうですね、面白かったですね、うん、
でも本当に新たな視点っていうことで言うとビジネススクールのメンバーそれぞれがやってる仕事でもあ同じ業界で働いててもこんな考え方するんだなっていう発見があって、うん、浜野さんがウェブの記事で話題になっていたPR はストーリー型からナラティブ型にっていう記事がとってもやっぱり話題になっていたのでぜひ伺いたいんですが、
とは
どういう、
ストーリーテリングの時代とか、うんうん、あのマーケティングにはストーリーが大事だっていうふうにすごく言われているんですが、もうそのストーリー型というのさえ次の時代に移るんじゃないのかっていうのを2018年のフォーブスかなんかに最後に記載、年末に記事が上がっていて、それ感銘を受けて僕19年かなんかに、あの自社のコラムで記載したら、それがあの今 Google にリコメンドしてもらっていて、すごく PV が増えたものです。でありがたいことにあのナラティブの説明がうまくできなかったっていう方から直筆の手紙が届いて、今では天野さんの説明を使わさせていただいてますみたいなものをいただいたりするんですけど、あのナラティブっていうのはナレーション、
うん、
日本語で言うとナレーションの形容詞なんですかね、うん、ナラティブっていう表現で、簡単に言うと主語が自分で話すのがストーリーテリングなの、ストーリーテリングなんですけど、うん、いろんな人がこう話題にするみたいな意味合いがあるようにして、
うん、
あのなので自分はこうだよこうだよってストーリーを語るんじゃなくて、あのまさに PR 的なあの人ってこういうところあるよねとか、あのブランドってこういう姿勢いいよねみたいな風に話されやすくなるっていうことがすごく重要だっていうような、まあ、論を語ってたんですが、あの僕ベクトルグループに入って一番最初に立ち上げた会社がワムコムという会社名で、ワードオブマウスコミュニケーションの
会社
です。あのワードオブマウスって口コミのことで、口コミをどうコミュニケーションに使っていくのかっていうところを考える会社だったんですけど、まあ、その会社 その立ち上げ期の頃にですね、あのいろんな文献をあさっていると、あの通常の人は1週間で50ぐらいのブランド名を挙げるっていう説が、逆に言うとその50のブランドに入るか入らないかっていうのがそのエンゲージだったりとか早期にすごく影響を与えるみたいな文献を読むことがあって、そういうふうに話題に上がりやすい状態っていうのをどう作っていくのかっていうのがやっぱりその PR のもう一個の考える柱にあったので、ナラティブってすごく大事だよねっていうのをしている。
どうやれば話題に上りやすくなるんですか？
あのすごくですね、 PR 的な視点で言うと、あのいくつかあのトピックがあって、あの例えば世界初世界一みたいな、その特徴を端的に伝えるようなあのものもあると思いますし、第三者的なデータで示すとかみたいな、いわゆる PR のオーソドックスな要素に加えて、僕は時系列というか、あのフリークエンシーが結構重要なんじゃないかと思っていて、何度それを話題に上がるかっていうのを設計するっていう、それがあのどうしても単発のプロモーションだと、あのやりにくいんで、そこら辺をもうちょっと意識して設計できると面白いなっていう感じてますね。
なんか、終わり？もう終わり？いやいや、掘り起こせばいろいろ作ろうと思えばね、なんか例えばこの、これなんていうんですか、これ、マイクなんかを、これはなんか世界初のなんとかですって言って響く人と、仲間が、これは村上さんが、このなんとかのために昔からこう買いたくてとかっていろいろこういろんな思いみたいなのが添えられてストーリー化されると、なんか他の人もそういうことを言いたくなるみたいなね、
そうですね、
っていう発想ありますよね。
まさにそういったものも含まれるでしょうし、あとそもそもの企業姿勢とか、あの ESG 投資じゃないですけど、その 環境に対する姿勢みたいなところが、うんうん、あの評価されたりとかっていう、なんかいろんなものがナラティブの要素に含まれるなと思います、うんう
ん、はい、ここまでナラティブについて伺ってきました、ね、じゃあ一旦今回はこちらで失礼します、はい、ごきげんよう。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。